こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
ね、秋も本当に本格的になってまいりましたけど。
そうですね、はい。
はい、いい季節です。今日のお客様なんですけれど。
それこそ、食欲の秋にふさわしい、
はい、
今日は食べ物のお話になりますが、静岡の久野の顎でね、今までイチゴとか生姜とかね、細ネギの栽培に勤しんできた農家の西門さん。
はい。
その方がですね、数年前からマンゴーの栽培に取り組んで、それに成功してですね、今商品化に努めて、今頑張っている。こういう変わり種の方にですね、はい、今日はお越しをいただくことになりました。
ね、は
い。
西門さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
忙しい人もありがとうね、
はい。私たちね、マンゴーというと、九州、宮崎県だとか、鹿児島、それから沖縄といった南国をイメージするんですけれど、
はい、
静岡もね、あったかい県だとは言っても、ちょっと静岡でマンゴー、
はい、
そんな思いがあるんですけれど。
はい。宮崎とか沖縄っていうのは、熱帯の気候で、宮崎はどちらかというと、静岡に近い気候っていうことは、皆さんご存知だと思うんですが、冬のね、寒い時期が、最低温度っていうのが、逆に宮崎よりも静岡の方が高いということで、そういったことを聞いてたもんですから、
はい、
熱帯果樹の栽培には条件的には有利なのかなっていう、そういう、気はしてました。
そもそも、久野っていうと、いちご、生姜って私たちはすぐイメージするんですけどね、マンゴーをやってみようかなっていうのは、何かきっかけあったんですか？
僕は微生物の、栽培っていうのに興味がありまして、それを、今から15年ほど前に、見たときに、ちょっとマンゴーの方の栽培の、様子が載ってたもんですから、その時に、あれっていうふうに思って、いつかちょっとやってみたいなっていう、そんな気持ちがありました。
それじゃあ今までの生姜とか、細ネギの栽培にも、
はい、
微生物、有効生物っていうことで利用してるわけ？
そうです。それを使い始めて、自分の農業感っていうか、その気持ち、農業に対する気持ちっていうのが全然何かこう、すごくやる気が出てきたっていうか、そういったものが感じられました。
それこそね、有効微生物の活用する農業っていうのはね、昔は武田邦太郎さんっていう農学博士の方がね、それを進めたんだけども、最近では琉球大学のね、比嘉先生ですか、
はい、
この方がすごく熱心で普及に努めているんですよ。じゃあその影響を受けたんだ。
はい、そうです。
実際やってみてどうでした？
自分は、農業そんな経歴勤め行ってたもんですから、両親のちょっと観光農法というかね、今まで従来のやり方に対して、ちょっと新しいことやらせてっていう形でやり始めて、その比較をした結果が、優れてるっていうか、両親もびっくりしてました。
そもそも工業高等学校出て、タミヤさんに就職して、実はどうしようと工業畑だったんだよね。
はい、
それはどういうわけで農家に転校したの？
そうなんですか。
やはり結婚を機に両親たちが体も弱ってきてるという、いろんな意味で大変になってきてたもんですから、私32の時に結婚を機にうちの方の仕事をやることになりました。
そう。静岡県というのはね、だいたい世界で取れる農産物は全部取れるんですよ。
そうですか。
それだけね、あらゆる面に静岡県というのはね、向いているんですね。
南国のものも、
北国のものも全部できるんですよ。久野っていうところは農業には適しているんですか？
冬雪が降るってことはほとんどないですし、氷すら張るっていうことも本当に少ない場所だもんですから、やはり今温暖化で暑い場所、日本国内どこでも暑くなっちゃってるから、夏は暑さを上手に回避しながら、冬暖房をしなくても取れるっていう地域がやはり苦悩じゃないかなというふうに思います。
マンゴー始めていろいろ苦労があったと思うんだけども、どうでした？どんな苦労ありました？
まず剪定の仕方とか、どうしてもカットする場所ですよね、それを気候がいい面、間延びっていうか、節と節の間が結構伸びたりとかなもんですから、放っておくと木が巨大化してきちゃうっていう、そういった性質があるもんですから、それを まあ、抑えるために紐でちょっと引っ張って、
うん、
木の、ワイカ栽培っていうんですが、うん、そういった、まあ、方法で樹形をこう作るのがやっぱ大変でした。
うん、これはいけるなっていう確信を感じた頃はいつ頃？
はい、昨年初めてちょっと実をつけて、うん、皆さんちょっとお世話になった方に配って、まあ、食べていただいたところ、まあ、評判が良かったもんですから、いや面白いなっていうふうに思いました。
いや実は美味しかったんですよ。いやありがとうございました。私もね食べさせてもらってね、まさか静岡の工藤でねこんなに美味しいねマンゴーができるとは思ってもいなかったんですね。
もう本当に静岡でマンゴーって聞いた時に、温暖化の影響で静岡も南国になっちゃったかしらとか、イチゴが競争が激しくてちょっと大変なのかしらとか、なんかとんでもないことを考えてしまったんですけど、そういうことではなかったんですね。
そうですね、皆さん結構イチゴと関連付ける方がまあ思ってらっしゃる方多いかもしれないんですが、自分自身はただそのマンゴー自体がずっと前に食べた時のなんか味がねちょっと頭にあって、すごくこういったものをやってみたいっていう、でその時すごい自分の中で感動みたいなものがあったもんですから、まあ感動を与えられるようなものを作りたいっていうか、そういう夢って目標を持って、うん、まあやりました。
みどりさん、
はい、
女性からするとね、静岡でマンゴーあんなの美味しいのがね、まあ、できているってことをどんなふうに感じますか？
そうですね、静岡でマンゴーっていうのがちょっと意外だったんですけど、
そうだよね、
実は私もいただいて本当に甘くて美味しかったんですよ、
ね、
これが静岡で取れるっていうのは感動しましたね。
いや、佐野さんは正直言ってね、僕もマンゴー、まあ、あちこちでね、食べさせてもらったり食べてきたんだけども、あの時ね、このマンゴーは品がいい、美味しいマンゴーだなって最初本当に思ったよ。
はい、はい、うん。ありがとうございます。
まだ市販されてはいないんですね。市場に出てるんですか？
若干ちょっと出してますけれども、まあ、本格的な販売については、まあ、来年以降っていう形になるかと思います。
まあ、これからの夢っていうかね、マンゴー中心という、して、まあ、苦悩で今農家やってるんだけど、
はい、
まあ、さらに大きな夢があるとは思うんだけど、はい、どう？
今、まあ、マンゴーももちろんそうなんですが、葉生姜の栽培が、うん、まあ、うちの収入のほとんどを占めてまして、うん、で葉生姜っていうのは全国的にもかなり特定される、うん、地域でしか取れないもんですから、これはまあ絶対に、まあ、大事にうん、やっていかなければならないものだと思っていまして、でその夏真夏の時期からはやっぱり葉生姜は、まあ、出荷の方しないもんですから、そうするとその夏から秋にかけてはやはりこのマンゴーとかを、まあ、自分の中でやっていければいいかなっていうふうに思ってます。
まあ、今までね働いていて、そして農家に転職してきたんだけども、成功してるって感じだね。
まあちょっと難しいかもしれないですが、まあ自分の中で本当に好きなことをやれたなっていう、
うん、
マンゴーにしても本当に挑戦であったし、これから先かなり自信もつけて頑張っていかなければなんないかなっていうふうなすごいプレッシャーはあります。
うん、まあ葉生姜一つとってもね、まあ久野はまあ生姜のね本当にもうメッカみたいなところなんだけども、その中でもね非常にこう肉質のいい生姜ができてるよね。
本当に久野の生姜、葉生姜っていうのは全国でも一番の早出しで、量的にももうトップの座を占めるくらいになってまして、うん、砂地でまあ栽培されてるもんですから、うん、どうしてもやっぱり水はけがいいということで、でじゃあ水はけが良すぎちゃうとどうかっていう問題もあって、やはり堆肥とかを入れてね、保水性、水をある程度保つ、そういう土壌で、しかも逆に多すぎないほどほどのこう透水性って、この水を抜く力、うん、水がスーッと抜ける力、そういったものも持ち合わせたような土壌になってる状態で、それでやっぱり葉生姜っていうものは素晴らしいものができるんじゃないかなっていうふうに思います。
うんうん、久能の葉生姜は美味しくて有名なんですけれど、久能の方たちっていうのはあそこ地域的にすごくまとまっているっていう聞くんですけれどもね、
はい、はい、
マンゴーを作ってらっしゃるお宅はたくさんあるんですか？
今のところ私のところだけなんですが、そうですね、葉生姜の場合でしたらもうほとんどの方がもうやってきました。もう現在辞めた方もおりますけども、まあ皆さん農家であれば葉生姜作ってきたっていううちが多いです。
佐山さん、農家はね、後継者が育たなくて、はい、希望が持てなくて困るよっていう、そういうことを言う農家の人が多いんだけども、
はい、
農家を始めて、
はい、
僕は成功してると思うんだけど、これから後継者を育てていくって、そういう感じでいくとね、
はい、
日本の農業はどうあったらいいかなって、そんな感じがあるかね。
すごくこれやっぱ難しい問題で、国の農政とかいろんなその農家に対する条件、もうちょっとこう補助、どうしてもやっぱり補助になっちゃうのかなって気もしますが、そうですね、今はちょっと中国との関係いろいろあったりして、輸入野菜の方もかなり減ってくる中で、やはり日本の食材は国内でもちろん消費っていう、
そうです
ね、それがやっぱり一番大事なことじゃないかなっていうふうに思います。
世界先進国どこでもね、農家に対する所得の個別保障はね、それ全部やってるんですよ。だから僕ら民主党はね、その制度を取り入れて、農家の皆さんに安心してね、仕事をしてもらって、もし万が一の時はね、所得保障をしますよっていうね、制度を作らないと、今佐山さんが言ってるように自給率も上がっていかないしね、後継者も育たないんですよね。
今食料自給率 40% とかって言われてますよね。
そうですね、
今やっぱりこう地元のものを私たち消費者としては食べていきたいって思うので、
そうですね、
地産地消っていうのは理想ですよね。
そうだと思いますけどね、ただどうしても金額的に高くなっちゃうっていう、そういったネックも出てきちゃうもんですから、なかなか、
そう、美味しいマンゴーが高級品じゃなくてね、いつでも手軽に食べられるようになると嬉しいよね。
なんかこう希望の明かりみたいな気がしますね、マンゴー。静岡でマンゴーっていうのはなんか聞いただけで嬉しいですよね。
暖房費とかね、そういったものをやっぱり過度に上げないで、ある程度のこう栽培可能な状態の、暖房温度に設定することによって、コストの面はある程度は、抑制できるのかなっていうふうに思っています。
本当にマンゴーって高級品でね、なかなか手が出ないっていうお値段的にもね、あるんですけど、静岡で佐山さんのところでたくさん取れるようになると、ちょっと手に入りやすくなりますかしらね。
はい、地元の方に本当たくさん食べていただけるように、自分の方もいっぱい取れるような、そういったことを心がけて、増やしていきたいかなっていうふうに思ってます。
市場に出回って私たちが手にすることができるようになるのは、来年以降っていうことですか？
そうですね、そう思っていただければいいかなっていうふうに思います。
マンゴーって旬ってあるんですか？
マンゴーには種類がありまして、大体国内でやってるのはほとんどアップルマンゴーと言われるアーウィン種、これが宮崎とか沖縄でほとんど作られている種類なんですが、完熟するとネットの方に落下するっていう、そういうタイプです。で、それよりも後で取れる晩生型っていうですか、ちょっと時期がずれて取れるのがキーツ、グリーンマンゴーの、大きなやつのキーツっていうのと、あと金鉱っていう、それもグリーンマンゴーなんですが、まだちょっと細長い、形状のものがあります。で、それの掛け合わせのレッドキーツとレッド金鉱っていう、赤系の実のそのキーツと金鉱の逆パターンになるんですけども、で、うちで今その5種類を大体作ってます。
収穫時期もそれぞれ違うわけです
ね。そうです。アーウィンで始まってから最終的にはキーツで終わるような形になります。
ということはそれだけ長く楽しめるわけですね。だいたいどのくらいの、6月ぐらいからですか？
そうですね、6月の上旬頃からアーウィンが収穫始まりまして、最終のキーツはだいたい8月の下旬くらいに出荷できるような形になります。
3ヶ月楽しめるんですか？
本当はね、
来年の夏楽しみですね。
もうですから いちごから葉生姜から、マンゴーから細ねぎからと一年中通して忙しいじゃないですか。
そうです。この先ちょっと参っちゃわないかなってちょっと心配になるんですけどもまあそれなりに頑張るしかないかなっていうふうに今思ってます。
まあ、そういう意味ではこう農業は先細りしていくって言われている中でそれだけの可能性と夢が今あるっていうことは非常にそれは素晴らしいことですよね。
はい、
そうですね。静岡の人たちに美味しいマンゴーをたくさん食べていただくためにぜひ佐山さんに頑張っていただきたいって、はい、私たちもねたくさん食べたいななんて思いますので。
しかもね地元のマンゴーがね、美味しく、ね、食べられるこんなに嬉しいことはないし。
本当ですね。観光農業っていう話がありましたけれども、はい、いちごとかマンゴーですとね、
はい、
行ってみたいななんて思うんですけど、
はい、
葉ネギとか生姜って言いますとちょっと地味ですよね。
まあ、確かに土がつくと汚いとかっていう思われる方やっぱりあるかなっていう気もしますけども、まあ、農業の基本っていうのは土を作ることから始まるっていうもので、うんうん、自分もそうですが微生物を投与するってことはかなり土作りがまあ、いい状態に持ってくっていうことだもんですからやっぱりそれが基本で全てのものがいいものが収穫できるっていうふうに考えていただければ、うん、まあ土にも慣れてもらうのもいいのかなっていうふうに思いますけども、
うんうん、土いじりをしたいっていう若者とかね、ま、町で暮らしてる人たちっていうのはかなりいるようですけれどもね。
よく家庭菜園とかね、最近やってらっしゃる方もだいぶ増えてきて、そうですね、広い場所を持ってらっしゃる方が、その家庭菜園用にね、うん、土地を提供してるっていう話も聞いたりもします。
久能の方でもあるかな？
久能はね、ちょっとないですけども、ちょっと私の以前あった田んぼがちょっと久能以外の地域にありまして、その近所の方がね、貸し出しているような形でやってます。
久能のね、はい、土地っていうのは、ええ、もしかすると、まあ、砂地が多いのかもしれないけども、観光農園やった場合には、はい、都会から来る人たちなんかには、ええ、非常に馴染みやすい土っていうか、そんな感じがするんだけど、ええ、どうだろうか。
そうですね、まあ、観光っていうと、やっぱり真っ先にイチゴ狩り、これはもう、シーズンになると、本当に車が渋滞しちゃうくらい、うん、いろんなとこから来ますし、これ、高速道路の料金のね、割安くな、値引きの日なんかはね、すごく遠いとこから来てくれるお客さんがね、多いみたいです。
じゃあ、あれ、新しい割引始めてからも、やっぱ観光客が増えてる？
すごくその観光面においてはメリットがあったんじゃないかなっていうふうに思います。ま
あ、ノーギャルなんていうね、ブームになってるような言葉もあるんですけれど、そういう方たちもね、例えば、いちごだけじゃなくて、マンゴーもあるよ。ね、それから、土いじりで、生姜もやってみない、ね、おネギはどうなんていうのがあるとね、またいろんなところから来てくださる人たちもたくさんいるかもしれないですね。
そうですね。まあ、そういった方に期待したいなっていうふうにも思います。
まあ、佐山さんはね、微生物農業に挑戦をして、まあ、正直言って成功されてるし、それで今度はね、マンゴーに挑戦して、今成功してきているわけですよね。どっちかというと、挑戦する農業のね、代表みたい、感じなんですよね。ですから、静岡にね、久能でね、挑戦する農業の先頭を切ってね、頑張ってくれている、はい。っていう人がいるっていうことはね、非常にこうみんな勇気づけられますよね。
そうですね。そして私たちもマンゴーが身近になればね、とっても嬉しい、
ね、
嬉しいことでね。
感覚でね。
はい、そうなんです。消費者の立場からしますとね、だから佐山さんには大変だと思いますけれども、ぜひ静岡マンゴーがね、近くのお店でも手に入るような感じで。なっていただけたらいいなって思いますので、はい、頑張っていただきたいですね。
は
い、
頑張ります。またよろしくお願いします。
じゃあ今日は本当にありがとう、はい、これからもぜひ頑張ってください、はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。牧野誠秀の出せ静岡の底力、この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。